説教福音のために使わされる石橋牧師です。
本日は越谷教会の総会が開催されます。週報の最初のページに2011年度の越谷教会の主題が掲載されています。行け私があなたを使わすという主題で2011年度の越谷教会の歩みがなされてきたのでありますが、越谷教会の役員会では引き続きこの主題を総会に提案して2012年度の伝道主題としたいと願っています。行け私があなたを使わすと主が伝道へと私たちを使わしてくださっています。また証人として私たちを持ちようとしています。なぜ伝道をしなければならないのか、なぜ証をしなければならないのか、今日のルカ福音書では他の町にも神の国の福音を告げ知らされなければならない、私はそのために使わされたと主イエスご自身が語っておられます。知らさなければならないと強い神のご意志、神の子のご意志、救い主としてのご意志が示されているのであり、示されているのであります。福音を告げるということは喜びを告げるということであります。喜びを告げるために行けあなたを使わすと使徒言行録がにおいて主は語っておられます。喜びを知った者はその喜びを伝えずにはおれない。その喜びについて聖書は直ちに示してくるわけでありますが、改めてこの伝えずにはおれないという喜びは何であるか、本当の喜びとは何であるか、今日の聖書から学びたいのであります。ルカは医者でありましたから、主イエスの病気の癒しについては大変関心があって、かなり丁寧にルカ福音書において主イエスの病気の癒しの出来事を記しています。ただしの社会において、例えば病院がランク付けられたり、名医がいる病院として週刊誌などで紹介されます。外科医はこの名医と言われる外科医はその手を神の手とも言われたりするのであります。病院ではありませんが、先月名古屋にあるシルバーホームマキバが週刊ダイヤモンド誌において第1位にランクされました。日本基督教団が運営する介護付き有料老人ホーム1721の施設の中で第1位にランクされまして、2週間ほど前に週刊現代において週刊ダイヤモンド誌で第一に輝いた老人ホームを見に行ったということで記事にされておりまして、この2つの週刊誌が私のところに牧場から送られてまいりました。このシルバーホーム牧場には3月22日に15周年記念礼拝記念会をしたいから説教に来てほしいという依頼がありまして、説教と記念の会に参りました。説教の後挨拶をいたしましたが、その挨拶の中でシルバーホーム牧場に日本基督教団という名が冠していること、それは日本基督教団の誇りですと挨拶をいたしました。日本基督教団の名が付けられたことが日本基督教団の誇りですと挨拶したのですが、その挨拶をですね、大変感動して感激して受け止めてくださいまして、私に約束をしてくださいました。 石橋先生、ぜひ私のこのホームに入ってください。入居一時金はもういただきません。1400万円の入居一時金はいらないというのであります。ありがたいことだと思いますが、まあそうならばこれからしばしばシルバー法巻き場は日本技術らの誇りですと言い続けようと思います。そうしたらもしかしたら生活費もターンにしてくれるかもしれません。まあ、このように雑誌で紹介されますと希望者が殺到するのであります。また同時に名医がある病院ということが知らされますと人々がその病院に殺到いたします。今でも起こることであります。主イエスが病気を癒される、この評判が立ちますとたちまち、その周辺の町々村々に行き渡って人々が主イエスのところにやってきた、殺到したという記事が、今日の聖書に示されています。主イエスは夜も寝ずに人々の求めに応じて一人一人に手を置いて癒されたという記事が今日の聖書に示されていくのであります。シモンの家に入って、小さな家に入って、その一人の病に苦しむシモンの姑、その枕元に立って癒される。神の子、天地創造の神と一つであるお方が小さな家に入って、その中にいる痛みの中にあるものの枕元に立って癒しをなさる。そこに私たちが信ずる神様がどういう神様であるかということが示されてくるのであります。38節から39節を見ていただきたいと思います。イエスは街道を立ち去りシモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一度をもてなしたと示されています。あのクリスマスに羊飼いたちに響いた救い主誕生の知らせ、天使の言葉を思い起こすのであります。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げると、ルカ福音書2章10節に記されています。民全体に与えられる大きな喜びであります。この世の光の中に生きる者も、この世の光が届かない者も、全ての者の喜び、まさにガイダヤのカペナウのシモンの家、この世の光が届かない田舎町、その小さな家に神様の光が注がれる。主イエスはそこに入っていかれる。一人の熱に苦しむ者の枕の元に立って彼女を癒す出来事が示されていくのであります。40節を見ていきますと、日が暮れるといろいろな病気で苦しむ者を迎えている人々が皆病人たちをイエスの元に連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。悪霊もわめき立て、お前は神の子だと言いながら多くの人々が出ていった。イエスは悪霊を戒めて物を言うことを許しならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。夕方、安息日が終わったので夕方、一日は夕方から始まります。人々は続々とイエスのもとに集まった。病人を連れて集まってきた。そして主イエスはそこに集まってきた人々に手を置いて癒されたと示されています。神と一つであるお方ですから、もう10人100人と束ねて癒すこともできるわけでありますが、そうではない。 その痛みを持っている一人一人に手を置いて癒された。その痛みを持つ者の一人一人に手を置いて癒された。神様の愛はこのように一人一人に注がれていくこと、そのことがこの出来事から示されてくるのであります。そして神の子がメシアが働いているそのところにおいては、人々を闇の中に引き込む悪霊も無力なものとなっている、悪魔も無力なものとなり、そこにいることができない、そのような力を持ったお方であることがここに示されてくるのであります。42節を見ていただきたいと思います。朝になるとイエスは人里を離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばにまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めたと語られています。夕方集まってきた。そして朝になると主イエスは寝ずに自分のところに集まってきた痛みを持っている一人一人に手を置いて癒される。もう寝る暇もなく働かれる主の姿がここに示されていくのであります。しかし主イエスはこの人々から離れていかれるのであります。自分を求めてくる人々の痛みを深く強く受け止めながら、しかし主イエスは彼らから離れていくのであります。イエスは人里を離れたところへ出て行かれた。言うまでもなく主イエスは祈るために彼らから人々から離れて、あれの中に出て行かれて、そこで一人祈られるイエス様の姿が示されるのであります。祈ったとは書いてありませんが、もうこれは大前提であります。主が離れられた、祈るために離れられた。そしてその祈りとはどういう祈りであるか。たくさんの人々が病気の癒しを求めて自分のところにやってくる、その痛みを受け止めながら、しかし本当に彼らが救われるためには何をしなければならないのか。病の痛みがあります。しかしもっともっと深刻な内なる痛み、その痛みが許されることなし、解放されることなしには救われない、その本当の救いをなすために主イエスは祈られておられる。そしてこの祈りは主イエスがこれから歩んでいく道をしっかりと見つめていかれる祈りであるということを教えられていくのであります。人々は自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。主イエスを引き止めるカフェルナウの人々の姿が示されます。主イエスを探し回った、あの方がおられない、不安で仕方がない、そして探し回った。彼らはなぜ主イエスを探し回られたのだろうか。それは主イエスがいてくださったら安心だからであります。どんな病気になってもあの方がいらっしゃったら安心。しかしそのイエス様を見る目にはやはり人間の目があるのであります。神を自分の目的のために利用しようとする、あの荒野における悪魔の誘惑のところで示された問題がこの人々の中にあるのであります。それは仕方がないのであります。人間はまだ本当の救いを知ることができていません。今主イエスがいてくださったら安心だ、そのために主イエスをしきりに引き止めようとする、 主イエスを引き止めようとする者から主イエスを知らせる者へどのように変えられていくのか、それが私の課題であります。主イエス、私のところにいてください、いてくださいと求める祈りから、どうぞ私を伝える者として押し出してくださいという私にいかに変わり得るか、それが私の課題であると言ってもいいかもしれません。それは私自身の力によってはできないことであります。43節、しかしイエスは言われた、他の町にも神の国の福音を告げさせなければならない、私はそのために使わされたのだと示されていくのであります。カフェルナウムの愛する者たちの求めを受け止めながら、その痛みを知りながら、しかし主イエスは他の町にも神の国の福音を告げ知らせるために知らせなければならない、私はそのために使わされたのだと語られていくのであります。しなければならない、ねばならないという強い言葉が語られているのであります。人が救われるのはどこにおいて救われるのか、神の国の福音を聞くことによって人は救われていくのであります。そのために主イエスは十字架の道を歩んでいかれるのであります。ねばならないという強い言葉はルカ福音書9章においても示されていくところであります。主イエスがこのところで祈られた祈りがどういう祈りであったのか、ねばならないという言葉によって指し示されていくのであります。ルカ福音書9章22節を見ていただきたいと思います。9章の122ページ、見ていただきますが、22節次のように言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると語られています。この人の子は必ず多くの苦しみを受けという必ずという言葉は、ルカ4章のねばならないというふうに訳される同じ言葉が使われています。必ずねばならない、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて苦しみを受けて殺されねばならない、そして3日目に復活する、このことのために主イエスは今カフェルナウムの人々から離れて行かれようとしておられるのであります。神の国の福音を告げ知らさねばならない、神の国とは神の支配であります。すべての民が神の支配のうちに生かされることが人間の救いにつながるのであります。神の支配のうちに生かされるときに悪魔は支配する力を持ちません。悪霊の支配はそこでは成り立ちません。罪の支配からも解放され、死の力からも解放される、神の支配のうちに招かれることが人間の本当の救いであり、本当の喜びであり、この喜びを、この福音を告げ知らさねばならないと断固として主イエスは十字架の道を歩んでいかれるのであります。愛するカフェルナウムの人々が何を願っているか主はご存知であります。 カヤの痛みを見つめながら、そこから解放してあげたいと主イエスは強く思っておられます。しかし本当の痛みからの救い、本当の解放をもたらすために主イエスはカフェルナムから離れていかれるのであります。カフェルナウムのみならず、すべてのものが、すべての民が神様の大いなる救いに預かるために、主は十字架の道を進んでいかれるのであります。病気の癒しを通して本当の救いと本当の喜びが何であるか、主イエスはそれを祈りのうちにあって明確に私たちに示してくださっているのであります。神の福音を告げ知らせること、病気の癒しよりももっと深い癒しを与えるために、主イエスは十字架の道を歩まれるのであります。十字架と復活、そこには罪の許しと神様の復活の命に預かる、神の国の命を受ける、これ以上の喜びがあるだろうか。そのことを強く主は指し示してくださっているのであります。病気の癒しを求めるカフェルナウムの人々、人の思いの中で主を求める人々に、主を求め、どうぞ主を来てくださいと祈る祈りはとても大切でありますが、その祈りから喜びを告げる者へ、この福音を告げる者へと私たちを変えようとしておられる、その主の御心が今日の御言葉に示されます。十字架の主の命が注がれる、復活の命が注がれる、その命が私たち一人一人に注がれる、神の国の支配のうちに私たちが生かされる、その喜びを携えて、その喜びを告げるために、さあ行きなさいと主は私たちを用いようとされている。越谷教会の総会の日にあたって、この主の御心に私たちは心を向けたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。病気の癒しの物語を通して、私たちの信ずる神は小さな家に入り、そこの一人の痛みを持つ者に心を向け、枕元に立って癒される主、主を求めてやってくる一人一人に手を置いて癒される主の愛、神の愛が示され、この愛のうちに私たちが生かされていることを思い、心から感謝いたします。そしてこの主が愛する者たちを本当の救いに導くために、本当の喜びのうちに喜びを知らせるために、福音を告げるために主は十字架の道を歩まれました。私たちは十字架と復活による神様の大いなる救いのうちに招かれ生かされ、神の支配のうちに置かれて、このように導かれていることを思い、心から感謝をいたします。どうぞ福音を告げる者、喜びを告げる者として、さあ行きなさいと主が私たちに語ってくださっている、証人として立てようとしてくださっている主の御心を心に受け止めることができますように、この越谷教会の礼拝に集っている一人一人に主の祝福が豊かにあり、主の命が注がれて、その一人一人の歩みが導かれますように、礼拝を行える越谷教会の総会を導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。